川隆久の国際不動産投資成功塾。
皆さんこんにちは、ナビゲーターの吉川亮子です。不動産業界歴30年を超える IPC 独立系国際不動産コンサルタントの市川隆久が世界の不動産のことをさまざまな切り口から語る番組です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
皆さんこんにちは、市川隆久です。亮子ちゃん、
はい、
前回の、はい、質問、海外不動産投資の気をつけるポイントはっていうところの回がですね、
はい、
終わんなくて、
そうですね、う
ん、今日持ち越しなので、はい、もうちょっと早速ね、今日はその質問の答えをまた続きになりますけど、
はい、ぜひ
読んでいただいていいですか、はい、質問の内容をもう一回、
はい、それでしたらもう一度、はいはい、ご質問を紹介します、
はい、
私は最近海外不動産投資セミナーに参加していますが、正直なところ買うべき不動産を決めることがなかなかできません。先日参加したセミナーでは、早く買わないと価格が上がりますよと煽られてしまい、気持ちが引いてしまいました。そうは言っても海外にはもともと興味があり、不動産投資もやりたいと思っています。海外不動産投資で気をつけるポイントを市川さんからぜひ教えていただけますと嬉しいです、というご質問です。
前回は、はい、まあ、そうは言っても予算ありますよと。
そうですね、で
予算がある中で人はその予算満額を一気に使いませんよと、
はい、
いう投資なんか特に別にそれが買わなくてもいいからと、まあ、で時代が変わって金融商品のように銀行に預けとけば利子がいっぱいつくような時代じゃなくなったと。だから、まあ、そういう意味でも海外不動産っていうものを買ってちゃんと安定的に毎年お金が入ってくるっていうのが魅力だしっていうような話をしましたよね。
そうですね、前回、うん、
まあ、これは別に海外に限らずね、不動産投資をするという目的の一つとして、はい、安定的な収入を得たいということもあって、じゃあ金融商品もできないかというとそんなこともなくて、できるんですけど、やっぱり不動産特有の、いいところ、まあ、あと不安なところってもあるので、
はい、
まあ、それはちょっとまた別の機会に話しますけど、まあ、海外不動産の気をつけるポイントということで、まあ、海外の話に、ね、行きたいと思いますけど、やっぱりね、例えば1000万の予算があり、使いたい、まあ、2000万ぐらいだったら使えます、
はい、
という中で、どんな国でどんなものが買えますかって言ったときに、まあ、日本、例えば日本に話を戻すと1000万円ぐらいで買える不動産って、まあ、中古のワンルームマンションとかだったら別に買えたり、
はい、
古い一戸建てのちょっと東京じゃないようなとこだったら別に買えたり、で家賃が5万円3万円5万円ぐらい取れるところはあるので、
はい、
まあそういう物件もあるじゃないですか、ね、なんとなくイメージ分かる。
そうですね、
でもそうやって日本の場合はどうなるかというと、はい、なかなか古いものとか今地方のものとかっていうと値段が下がったり、買った1000万で買ったらそれがもうちょっと下がったりするっていうリスクもあったり、
はい、
古かったら古かったなりに修理もしなきゃいけない。
そうですよね、リフォームとか。
で日本の場合とちょっと海外ってやっぱり結構違いますよっていうことをまず理解してほしいなと。それは大きく分けると、はい、まあ、アメリカとかヨーロッパとかは古い建物をそのまま使いましょうと、ずっと、まあ、新しい建物をガンガン建てるというよりも古い建物を割と長く使っていきましょうと、文化があります、
はい、
それは、まあ、歴史も含めて、そういう国民性も含めて、あと、まあ、地震が来る来ないとかっていうね、そういういろんな、立地条件とかね、そんなことも、
う
ん、そう、はい、そんなものが関わってくるん で、
ね、
ちょっとね結構深い話を重たい話っぽくなっちゃってるけど、
はい、
そういうようなものを考えなきゃいけない中で言うと、アメリカとかそのヨーロッパとかだと古い建物をいかに有効活用することでやっぱり利益も生み出すし、資産価値もなかなか下がりにくいかった、
はい、
で人口も増えてたり、まあ、アメリカなんかそうなんだけど、人口も増えてたりすると不動産の価値っていうのがやっぱり古くなっても別にその古さ以上に価値が上がっていく。それは新しい建物がそんなにガンガン作らないからとか、はい、いろんな環境があるんだけども、だから日本っていうのも海外不動産をいっぱい見てると、ね、僕も18カ国今見てるんだけど、
すごいですね、
毎月どっか行ってるからね、
はい、
やっぱり見れば見るほど思うのは、日本基準じゃないねと、日本は日本だねと。
あ、また別
別日本の頭で買うと、
はい、
って話いっぱいありますよね。
あ、そうなんですね、うん、
でもね、まあ、国民性的なところの考え方で言うと、東南アジアの今を見てると日本人の考え方に非常に似てる。分かりやすく言うと新築が大好き、
あ、そうなんですね、うん、
あの中国とかタイとか、
はい、
あのマレーシアとかフィリピンとか行っても新築が大好きで、日本人も結局新築が大好きなんですよ今までは、
はい、
でもちょっとこう日本は買ってくると思うけどね、あのただ値段が安ければ新築がいいんですよやっぱり、ね、だけどそれはどんどん新築が作られてきた文化だから、
はい、
で新しくなるとよく快適になってきてると、技術の問題も含
めそうですよね。
でももう100年のものをずっと使ってるような国からするとそこはちゃんとしてて、そこの部分でその内装をやっぱり自分でやることで、あの全然住まいということに関しての考え方がちょっと違うので、
はい、
そういうことっていうのはありますよね。だから結局ね、あの気をつけるポイントはってなると、自分が興味を持ってそのエリアとかが、まあ、大体あるよね、
はい、
その海外不動産買いたいんですって言った時に全くどの国も想像もしてませんっていう人は
いない、
あんまりいなくて
ですよ、ね、確かに、
うん、例えばあの、まあ、フィリピンとか東南アジアが好きなんですっていう人もいれば、はい、あのアメリカが好きなんですっていう人もいれば、ヨーロッパにちょっと反応してくる方もいれば、
そうですよね、うん、
っていう風になったら、まあ、ある程度そのエリアを決めてそこの情報を取りに行って、1回のセミナーであの鵜呑みにしない。でそれは何でかっていうと、その人はそこの話には詳しいかもしれないけど他と比較はできないからね、やっぱり。
あ、比較も大事なんですね。
僕はそうだと思って、
はい、
あの別に比較しなくてもいいと、俺は比較しなくてもここだけ買うんだと。だから本能的に住むということ、場所を決める、自分が住む場所を決めるんだったら、
はい、
比較しだしたらね、キリがないんですよ。
そうですね、
これはこれキリがない。
はい、
だからエリアを探さないと決められないですよ、大体住むとこって。
そうですよね。
だからなんで決めるんですか？いや、昔住んでたからとか、あの実家が近いとか、まあ、そうやって大体決めていくんですよ、
はい。
大型物件以外はね。なんだけど、投資という観点とか、やっぱりずっとそこに住んでるってわけじゃないとなると、まずエリアという意味を見るのと、あともうちょっと俯瞰して見た方が納得できるんだろうなと。でそこの常識と、
はい、
日本の常識と、じゃあ他の外国の常識とあのがその不動産においてどういうことが違うのかとかね、そんなようなことをあのセミナーをその受ければ受けるほど分かるかっていうと、分かる場合もあるし分からない場合もある。だそれはいいセミナーに出るか出ないか。
あ、なるほど、
うん。でまあ、いい本を読むか読まないかとか、まあ、自分がどういうその考え方を持って勉強していくかということになるので、
はい、
あのただね、投資をしてお金を、結構大きなお金をつぎ込むじゃないですか。だって1000万とか2000万とか
さ。そうですよね。
それなのに勉強しないで買うっていうのはさ、
できないですね。
でもね、
はい、
しないよ人は。
そうなんですか。
結構しない。なんだろうねこれ。
なんででしょうね。
いや、めんどくさいですよやっぱり。
あ、
わかんないし、
ね、
自分じゃできないしっていうか、忙しいしとかね。でじゃあ頭でっかちもこれはこれでね、勉強しかってなかなか難しくて、だからやっぱり例えばゴルフの話で恐縮だけど、
はい、
あのプロに習った方がいいの分かっててもなかなかプロに習わないで、自分でいろんなことやだこうだやって、なんだよ教えてもらえばよかったじゃないって話に結局なったりするんですよ。
あ、なるほど、
まあ、だからプロもそのプロの相性とか、そのプロの言うことがあの自分にとって合うかが合わないかってもあるので、そこはいろいろね試してみなきゃいけないと思う、
はい、
だからただそこまで今情報が確立してない。例えば不動産世界サイトがちゃんとあって、そこの、うん、インターネット入っていけば全部見れるっていう世の中だったら、
はい、
あのセミナー出なくてもある程度わかるけどね。
そうですね、う
ん、でもそれはそのうち来るかもしれないけどね、そういう時代は、
はい、
あっという間に割とくるかもしれないけど、今の段階では情報を取って、盲目的にね、なんかセミナーの話って気持ちいい、セミナー慣れする人はね、セミナー気持ちいいんですよね。
そうなんですか。
その煽られて引いてしまいましたっていうのはまだいいんですけど、
はいはい、
本当に煽れ、あ、まあ、私が言うのもなんですけど、煽ろうと思えば煽れちゃうんですよこれって。
あ、そうなん、そういうもんなんですね。
煽れちゃう、あの不動産売ってた人間だからよくわかる、はい、だから煽らないようにしてるのね自分は、
はい、
なんだけど、だってさ、買いたいって気持ちの人が目の前にいて、いいよいいよって言ってて、そうだよねそうだよねってなって、でまして現地行ったらいいとこしか見せなかったら、
はい、
その気になるよね普通。
なりますね、う
ん、いやそれは別に悪ではない、
ね、はい、
全然悪ではないんだけども、やっぱり冷静になって、あのいろいろ俯瞰してみるっていうことがいいんじゃないかなって。で結局じゃあそれをどこで学べばいいんですかって話になると、そんなとこあんまりなくて、
そうですよね、
僕のセミナーがね、
あいいですね
実はですねこういうセミナーを今あのそういうセミナーをまずやりたいと、
はい、
でまあ、ずっとやってるわけあの 毎月やってるわけじゃないんだけども、あの久々にちょっとこの間、
はい、
あのそういう概略のセミナーをちょっとやりまして、それはそれで非常に勉強になったなという方もいっぱいいらっしゃって、で1回来ると結構ある程度分かってきてとかっていうこともね出てくるので、あの、まあ、最後は宣伝っぽくなっちゃうんだけども、
いえいえ全然、あの
僕のセミナーを聞いてもらえれば、はい、2時間で結構ねいいとこまで学べますねっていう感じもするの で、
いいです、ね、
そんなことなくても自分でできるんだという人はどうぞ自分でやっていただければいいし、はい、セカンドオピニオンというか第三者の意見を聞く、
はい、
その人からじゃない当事者からじゃない第三者の意見を聞くっていうことなんかもやってるので、
大事ですよね、
結構大事だと思うよ、
そうですね、うん、確かに、
だからまあこの番組をね聞いていただいてる方なんかは多分あのそういうことも多分考えてるから聞こうかなって思ってくれてるのかな、
そうですね、きっとそうですよ ね、うん、
ね、
はい、
うん、だからそういう風になっていけばいいかななんて思いながらですねちょっとやっていきたいなと思ってますので、
はい、はい、今日も市川さんありがとうございました。番組に対してご意見やご質問のある方はメッセージをお送りください。国際不動産 .jp のサイトにアクセスし、お問い合わせというメニューからお送りください。皆様からのメッセージお待ちしております。それではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。